どうもオカルポのワンマーでございます。今夜も神保彦大先生と一緒にオカルトをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、ハッピー米山です。申し訳ございませんでした
どうもこんばんは、ハッピーさん、ご無沙汰しております。
医師で弁護士のハッピー米山です。
あれ、復活しましたよね。
復活しましたね。
一回落ちての、落ちてのっていうか辞職、あのハッピー辞職して、
ね、なんか思想が立ち位置がよく分かんないけど、なんか経歴見たら、
はい、
なんかいろんなとこから出てね、いろんなとこから出てはいる。
共産党じゃないですか。共産党推奨的な感じなのかな、公認みたいな。あっち系ですよ、あの人。新潟ですし、そして。
あれなんだっけ前。最初はなんだっけ、
何がやらかしたこと？
あのハッピーメールでし
ょ。そうそうそうそう、
やらかしたのはハッピーメールだけど、うん、あれ違う人かな。なんか最初自民とか違うんだっけ。なんか俺誰と勘違いしてるのかな。
それあれじゃない？それあれじゃない、あの思考男じゃない？
誰？
自分のオナニー動画をあの送りつけた人じゃない、それ。
ちょ、誰それ。
え、あの
誰
なんだっけ名前、
自民党の人。
なんだっけ、吉川。
ああ、いましたねいましたね。
いましたよね。
いましたね。
パパ活の人ですか。
いましたね。
はい。
あ、その人だっけ。なんかハッピーの経歴見たときに、
ええ、
なんだっけ、維新だの自民だのいろんなとこからやって無所属になって今は立憲みたいな、なんか、あ、この人はなんか特に思想ねえのかなって感じてたんだけど、違う人かな。
今
ちょっとハッピー、
ハッピーね、自民党から日本維新の会行って、で維新の党、うん、民進党で無所属で立憲ですね今。
なんか全然あれだね。
で配偶者室井佑月っていう
なんか全然あれなんだね、自分なんか思想みたいな持ってないんだね。いろんな
当選しやすいところに入るって感じじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。
で、その、あの、謝ったのは、
はい、
あの、論破王のひろゆきさんを、ま、言いまかしてしまったっていう。
はいはいはいはい。
論破王を論破してしまって申し訳ございませんという。
そういうことですね。
はい。
あれですよね。
大人げなかった。
論破王といいますか、あれですよね。結局、はい、ハッピー事件を持ち出して、それ関係ないですよね、つって、もう、はいいうことですよね。あ、なんかちょろっとしか見てないけど、
なんかね、あの俺も動画は見てないんだけど、
うん、
あの国民健康保険の話になったんだよね。
はい。
ハッピーは元医者だから、
はい、
要はその人口比率に合わせてお医者さんを各地に置くべきじゃないかと。
はい、はい。
人がいっぱいいるところには人いっぱい置くし、あ、まあ、少ないところには少ないなりに、
うん、
でやったんだけど、
うん、
それのなんか管理運営をしてるのが健康保険組合みたいなものがやってんだよね、
うん、
でひろゆきがでも結局は地方自治体がやってるじゃないですかみたいなね、
はい、
保険料違います、やってることを変わりありますみたいなことを言ったわけよ、
うん、
でもあのやっぱり住んでるとこで健康保険あの保険料か、
うんうん、国民保険、国民保険のやつね、
病院にかかる1割負担とか3割負担とかな、
うんうん
うん、まあ、違うわけよ値段。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、各自治体がやってるから。
ほうほうほう。
で、いや違うよ全然みたいなね、
うん、
でひろゆきさん目パチパチパチパチパチパチパチってなって、
あらあらって
で結局そのひろゆきさん的には、
はい、
そのハッピーのことをで、
うんうん、
上げ足取ることしかできなくなってしまって、その議論をね、
はい、
その買収をすることがダメなことじゃないですかみたいなね
論点がすり替わっちゃったんですね
論点がどんどんずらすの好きでしょ。
そうですね、ずらすの好きですね。
で米山さんはいやいや、あなただってその倫理観がないことしてるじゃないかみたいなね。
はい、
で僕の何が倫理観がないんですかと、
はい、
ひろゆきさんが言って、
はい、
いやあなたは詩人だから、
はい、
ここでは言わんよと、
はい、
でいいですよ言ってくださいよみたいな、
はい、
いやだからね、その賠償金請求されてて支払わないで知らんぷりしてる、
はい、
そんな倫理観ない、それほどないことはないだろうみたいな、
はい、
でまだうやうやうやってなって、
はい、
ひろゆきさんなんでそんなこと言うんですかみたいなね、
はい、
であなたが言えって言ったんでしょみたいなそういう文字に起こしたものしか俺読んでないんだけど、
なるほど
直接それ言ったかどうかわからないけど、要約するとそういう話の流れになる、はい、あ、
そういう感じだったんですね。
そう結局はその健康保険の枠組みとか、
うん、はい、
そのあのね、行政、
はい、
行政ですよ、習いましたよ私もその辺はね、行政の仕組みとかも知らずに言ってると。
なるほど、
はい、
あ、ひろゆきさんがね、
お医者さんには伝わなかったと、うん、その知識がね。
なるほどね。
でそのハッピーメールの上げ足取りしかできず、
はい、
倫理観についても、
はい、
ね、賠償金払わないで逃げてるのは、
はい、
ルール的にあるかもしれないけど、
はい、
それって人としてどうなのと言われてしまって、
はい、
はい、で
論破ですね
、はい、だから最後はその人と話す時もね、そうやって笑って笑い顔をして相手を言いまかした風な立ち位置に立って、
はい、
どうかと思うよと、
はい、
全てを否定されて
まあ、
まあ、
今回ばかりはハッピーにちょっと
ハッピーに軍配上がった、
軍配上がったね、それはね
東大卒で医者で弁護士だからね、なかなか勝てないよね。
すごいよね、
うん、まあどっちもやばいやつだけどね、
うん、
うん、やばいやつだったもんね、ま
あ、やっぱりでもあれなんですね、弁護士だとどうしても左側に行っちゃうんですね、はい、なんかね
やっぱ人権を守ろうとすると、
うん、
じゃあ誰から守るっつったらやっぱ国から守るって話になるんだよね。
はあ、ははあ、
だって普通の一般人、相手の人権をどうにもできないでしょ、
うん、
でもやっぱ国はそれを、人権をないがしろにできるわけじゃん、不当に拘束したり、
うんうん、
不当なね、おかしいやろっていう法律を制定しちゃったり、
うん、
それに対してやっぱ弁護士は対国とかになるんだよ
ね、どうしても左のスタンスに行かないといけない、なんつうの感じなのかな、その弁護士的なところっていうのは、
対国が左なのか、
うん、
その大陸よりが国なの、うん、あの左なのかっていうところも難しいところ、
ね、なるほどね、確かに、
そうそうそう、もしかしたらその中国、韓国、北朝鮮
は
嫌いですと、
はい、
ただ国がやってることもおかしいですと、
はいはいはい、
そうなると新たな、
はい、
右でも左でもない、
はい、
ポジショニングが必要になってくるかもしれないね。
そうだね、なんかそれをあの日本第一党の桜井真子ちゃんがあの愛国左翼と名付けてましたね、そういう人たちを。
ああ、
愛国左翼が大事なんだと言ってましたね。
国の言いなりにもならないし、
はい、
外国のやつらも寄せ付けないと、
はい、
あ、大事じゃない。
そう、愛国左翼的なのがいないんですよね今。
はいはいはいはい、
みたいなこと
も。どうだ、新しいとこ
日本保守党。
そうそうそう、
日本保守党は まあ、全然いいんじゃないですかね。参政党参政党のところにこうはまんなかった人たちが多分そっちにはまると思うんで。
あ、そうなの。
うん、
参政党はなんか揉めてなかった。
参政党、そうそうそう、参政党は揉めてるっていうか
脱退してるよね今。
あれもね、いろいろ俺も追ってるけどね、ちょっとねややこしいね。
ややこしい。
結局あの武田邦彦先生っていうのが、
うん、
まあ俺なりのあれで味方っていうか、
うんうん、
ちょっとねそのいろんな多分第三者がいて、参政党をぶっ壊したい第三者がいて、
うん、
そこにねうまいことこのはめられちゃってる感がすごいする。
武田先生が、
うーん、もだし、まあ、そこが分かんない。ただなんかそのお互いの、
うん、
でその参政党の代表が神谷さんっていう人なんだけど、
うん、
その人の、まあ、公式の YouTube と武田先生の動画とかを 見ただけの話だから、
あ、
結局そこの中ではどうなってるか分かんないじゃん。
あ
くまで公式見解を公式見解、お互いの公式見解を聞くと、
うん、
俺的にはなんか武田先生がなんかちょっと どういうことっていう感じ、なんか おかしくないみたいなその騙されたとかこういろいろもうどんどんどんどん突き進んでる感があるんだよね。
あの人の力って相当強かったでしょ最初。
最初、いや、だあの人がもういたから、そうそうそう、
いたからみたいなのがあるよね。
いたから的なのがすごいあるよ。
あの人がついたのかみたいなさ。
そうそうそうそう。
今ね、あの原発問題の時でも国会で喋ってたしさ、
うん、
あの教授が言ってるからって言ってみんな耳を傾けたとかあったよね。
そうそうそうそう。で、あの人知名度もあんじゃん、すごい。
ああ、
だからあの人がその入る、まあ、そして出馬するってなったから、これはワンチャンあるんじゃねえかっつったっけ。ワンチャンあったんだよね。
おうおうおお。
そうそうそう。でもう第三者的な存在が入ってて、マジでね、参政党をぶっ壊す勢力が多分すごい入ってると思うね。
おお。やっぱその壊す、うん、っていうのは壊すなりのなんか理由が、
あのもろ愛国というか、もろ神谷さんのあのね国会のね、うん、一般質問のそのなんだろう、なんだっけ、あれ質問主意書っていうのがあるんだけど、
うん、
あれ見るともうね、
うん、
もう全部全納得だね。
うんうんうん、
多分、まあ、見たこと、皆さん多分見たことないと思いますけど、
うん、
参政党が出してるあの質問主意書、要はこれおかしいんちゃうんっていう国会にその聞くやつね、
うん、
ちょっとだけ調べると、だあのもう全部俺が言ってるようなこと ほとんどちゃんと聞いてるんですよ、質問主意書として正式に。でその質問主意書を出すと、あの、なんだ、国会というか政府か、政府はちゃんと正式見解としてこれが国としての答えですってこう返答しなきゃいけないんだよね。
うんうんうんうん。
それがね、だああいう外国人留学生のやつとか、なんであの外国人留学生のなんだ奨学金がいっぱい出てるのに日本じゃないのかとか、
うんうん、
まあ、日本人もあんだけど、
うん、
まあ、そういうのとか、あとなんだ、うんうん、中国のあの V 最近のやつとかだと、
うんうん、
排他的経済水域に排他的経済水域の中国による浮遊式障害物の設置に関する質問主意書とか、
うんうん、
あの V 浮いてたんだよね。
おうおうおう。
それなんで撤去しないのっていう。とか、あと風力発電のやつとか、あと移民のこととか、あと尖閣諸島、 あとなんだ、公的機関の職員の国籍に関する質問主意書とか、要は日本人じゃない外国人っていうの、
うん、
がやってんのちょっとやばいやつもあんじゃん、その個人情報みたいなね、
うん、今役所にもいるからね、普通にね、
あれもいろいろその注意しないとあかんちゃうみたいな、
あ、
まあ、あとワクチンのこととか、
うん、
あとなんだ再生エネルギーとか、まあ、そういうあと土地のやつとか、
うん、
中国人は日本人の土地買えんのに日本人中国人の土地買えないでしょみたいな、
うん、
ああいうこととか、
うんうんうん、
まあ、その他もろもろ、まあ、ぜひ皆さん見てもらえればと思うんだけどまあ見ないと思うけどだものすごいその普通に、
うん、
普通の何右寄りな自民党がやっててもおかしくないみたいな、自民党のその何保守的な人たちが言ってても何らおかしくないことを普通に淡々とやってんすよね。一応
右だよね。
右だね。
だよ。いや俺なんか新聞記事のやつを見たらさ、ヤフーニュースのさ、
うん、
左なんか左翼のなんとかかんとかとかって書いてあって、見出しがね、
うん、
でその参政党のその代表の人の写真があって、
はい、
でなんかその農家の人たちが怒ってるみたいな、
あー、はいはいはい
でもこれ左なのかな、
あのね、
右だけどねと思って、
あのね、の、うん、農家のところだと参政党の政策っていうのは左なんだよ、共産党寄りなの。俺もこれなんか聞いてええー、と思ったんだけど、農家の人がやってる YouTube 見たんだよね、
うん、
そしたっけ、 農家だとさ、その自然の、自然栽培的なのあんじゃん、
うん、
それとは反対にもう堆肥とか農薬ガンガン使って、うん、その何管理して育てていくというか、
うん、
まあ今の農業だよね、
うん、
それは農業だと右に属するんだって。
うんうんうん、
左はそういう自然栽培だから、なんだろう、農家で共産党を支援してる人とか結構いるじゃん、意外に。あれなんでかなと思ってたんだけど、なんかそこら辺が関係してるらしいよ。要はその共産党の農業の政策っていうのはそういう自然とかそっち系の政策なんだって。で逆に自民党は要は今のこういう資本主義というかこの今を保守するから、
うん、
そういう管理されたやつね、
うん、
それを守っていくもの、守っていくから、なら右なんだって。農業の農家の考える右と左っていうのはそういうことなんだって、
うん、
だから多分その参政党はめっちゃその農業に関しては左なんですよね、共産党寄りな政策なんですよね。要は自然のあんま農薬とか使わずに自然に育てられるだったらばそれに越したことないよねっていう。だけどそれを何でしょうね、切り抜くだよね、右の人たちは。だからかなり誤解されてる。
なんかひろゆきともバトルしてなかった、その農業のことで。
めっちゃ最初だねそれ。
俺なんかの動画で
アメバ TV
見たよそれ。なんか
アメバ TV
なんかもうすげえひろゆきが攻め立ててる動画見たよ。
なんだっけそれ、農薬だっけ。
なんかのその農薬とかのことで、
うん、
今日はあるのかとかってひろゆきが聞いたら、
うん、
なんかその知り合いの農家がうんたらかんたらって言って、
うん、
いやそういうことじゃなくて下駄を出してくださいっていう話になってて、
そ
んなレベルの話ですかみたいな話になってて、なんかこう全然変更せんみたいな、うん、
そこをすごい切り取られてるね今、
うんうんうん、
ただ根本的なところは普通にその、うん、ないに、ね、少ないに越したことない、だそのやめなさいと言ってるわけじゃないっていう、あのなんていうでしょう、適度にね、適度に適度に行きましょうよと。でなるべくなら少ない方がに越したことないよねっていう、要は健康な食品を日本人 食べるようにしましょうよみたいな、あんなもう添加物ガンガンの農薬ガンガンのそういうのが外国とかからガンガン入ってきてるんで、それはやばいんちゃいますかみたいな。
いや、基準値を見直しましょうってことね。
まあそうだね、基準値がそうバカこう日本がすごい高いんだよね。そうそうそう、そういうのを、
まあ、被害が出るかだよね。でもそれは実際、
そうそうそう、
うん、
だそこら辺でいろいろ言われてるけど、ただ普通に質問主意書とか見るとだいぶ右だね。だこれにおかしいだろって言ってる人たちがおかしい、もう俺は全く理解できないですよ。どういうことみたいな。でだから大体反対の人たちの何そういうツイッターとか見ると、まあ例は NHK とここら辺やね。あの
自民党とか出てこないの、あのそう
自民党は自民所、自民党のね、不思議なことにね、その自民党推しの YouTuber さんとかは、
うん、
ほぼ触れないんですよね。あの参政党っていう党名にほぼ触れない、スル
ー。それもちょっと失礼だよね。もうちょっとか、もうちょっと出すよ名前みたいな思うよね。
全然するよ。
お前ちょっとそれなんか同じステージに立ちません的なスタンスってことでしょ。
いや多分だからその政策とか見たらこっちめっちゃ欲しいやんってなるんだよね。
いやすごい数いっぱいいるから、
うん、
いやその宝塚の集団めっちゃいて、
うん、
俺がポンと入っても話もかけてくれないみたいな、うん、そんな感じなんでしょあいつらからしたら。
あ、まあまあそんな、まあ実際問題弱小政党やから、まだ国会議員一人しかいないからね。うん、
なんかチンマンとか名札に書いてあるけど何あいつみたいな、そういうことです。
そうそうそうそうそう、
あとパリジェンヌたちからしたら、
そうそうそう、これ全然相手にされてないんだけども、
うん、
ただそのやってくことはもろ補修というか、右というか、まあ右っていうのもおかしいけど、まあ普通に日本のことをため思ってる、そういう質問主意書とかをガンガン作ってるんで、
うん、連立組んでもいいんじゃないの右だったら。
多分右の人たちは連立組まないんだよね。あの自分の道を行くから。あの左は
右には右の、
うん、
いっぱい車線があるってことね。右車線いっぱい、
そう右車線の人たちは
長町に右折していくとこ、あの4号線、
そうそうそうそうそう、
3つぐらいあるとね、右車線、
うん、右の人たちはね、もう自分の車線しか行かないから、
左車線を一方通行
でしょ。もう左車線の人たちはもうちょっとでも共通点あったらもう全部一緒一本だから、もう
逆走してこうもんならもう除名するでしょ。
そう
そう、左車線、
そうそう、
怖いよな左車線。
だ日本をだからその右左とかじゃなく
直進いないの、直進車線、
直進車線
この世には日本にはないの、
そうだね、白い
直進は。
だから、まあ、唯一主な賛成と、あと日本保守党やね、俺はね、見ててね。日本維新はだいぶあのあれ右ってよく言う人いっけど、全くこれ理解できないんだよね。
左、
全然左、
no.
全然左、まあグローバリスト、あとね、そう千葉さんあれですよ、右左もだし、あとグローバリスト、ナショナリズムみたいな、そこら辺の話にもなってきますね、
はい、ああ、まこっちゃんは、
まこっちゃんは右でしょ。
立花さんは、
立花さんは左だね。
あ、左なんだね、あんな顔して。
立花さん全然左よ。もう立花さん全然、あのもう中国と仲良くしていきましょうよ派だよ、あの人は。
太郎は、
太郎は左だね。
真ん中いないの、
真ん中いないと思うよ。
いや中立党でしょ、
だ唯一真ん中なのが多分参政党か日本保守党とかじゃない。ただその今の日本の人たちからするとみんな左だから、日本保守党とか参政党って多分ね極政党に見えんだよね。
あの参政党のさ、その最初のメンバーだった赤尾さんだっけ、
女の人、
女の人、
うん、
あのお孫さんだか娘さんだか、は
い
は
い、
あの
おい、
うん、あのね立派な方、
うん、
じゃ、
うん、
そのおじさんがそうなの、
おじさんが赤尾ビンだね、
あのね演説有名だよね、
そうそうです、
あの人その参政党から抜けちゃったじゃん、
抜けたね、
あの百田さんとこ行くの、その日本
行かないんじゃないかな、
ああもうその政治活動は一旦お休みして
じゃないかな、3人辞めてよ、だからその赤尾さんでしょ、あと武田先生でしょ、あと吉野さんっていう歯医者の先生も抜けたね、
お
これは意外だったね、この3人抜けたのは。でこの3人のなんかいろいろ見ると運営が、参政党の運営がもう独裁的だみたいな、
お
もう独裁的なその組織になってるから、
お
その当初は参政党ってその党名の名前の通りみんなが参加できるその政党っていうことで、
お
まあみんなが政治に参加しましょうと、
お
そういうので賛成党だけど、いや全然賛成できてないじゃないかいと。
その辺にはどう思うの？
あ俺？
うん。
中のその運営が俺は全然わかんないからね。
初期メンバーが辞めてしまったところにはやっぱり何かしらなんかあんのかなみたいなぐらいの感じなの。
まあなんかはあんじゃない？なんかいろいろね。
うん。
なんか。本当見てると、あその YouTube とか見てると工作員がなんか絡んでる感じのことしか感じられないんだよね。その例えば話し合いしましょうっつって話し合いをセッティングして予定この日に話し合いしましょうみんなでってなってんのにやっぱできませんっつって話し合いしないとか、武田先生だよねそれは。その電話とかメールとかだとね、だ実際会ってお互い会ってこうどういうことなのかちょっと話しましょうよっていうセッティング組まれたんだってちゃんと。だけど直前になって武田先生の方が行きませんと、みたいな。で武田先生はなんだっけかな、いろいろ時系列あんだけど、今日本保守党のあの百田さんと、あと名古屋市長だっけ、
川村さん
あそこガッチャンコしたでしょ。
おう
で武田先生はその川村さんを参政党の運営中に入れなさいって打診したのかな。
おう
確か。
おうおう
で神谷さんはいやそれはできないと。
おう
であの川村さんも川村さんで政治団体持ってんだよね、減税日本っていう。
お
う
お
う、うん、でその減税日本と要は参政党が、ま、混ざってで減税日本のそのあの減税日本から選挙出たい人たちのその選挙出るお金とかを参政党から出してもらえるみたいな感じでなんかあっちの方でそういう話が進んでたんだって減税日本側で。で神谷さんはその武田先生にそれを言われたのかな、入れなさいと。でも神谷さんはいやそれはできないと、それやったら参政党じゃなくなると。でそこでこうバトったのがあったらしいですね。まずで要はそれがダメになったから武田先生はもう独裁的だと、要は神谷さんのもう神谷さんがダメっつったらもうダメみたいな、
おう
ものすごい独裁的な組織だなみたいな感じで抜けてったんだよね。
お
で、だから今、百田さんとくっついてるでしょ。武田先生はすぐもう。
それは他の2人もそれが原因なの？
他の2人も多分なんか、そういう独裁的な、なんか、運営、要は執行部がそんな感じだよねっていう感じのニュアンスは言ってるよね。他の辞めた人たちも。
全く似たような理由で去ったってこと？
うん。ただ、なんかそこに関しては、あの神谷さん、あの人政治志してから結構長いんだよね。あの人、安倍さん生きてた頃とかもなんかあっちのなんだっけ市議とかもやってたりしてんだよね。結構長いのよあの人。でもう政治のもう汚いところとかもうぐじゃんぐじゃになってるのとかもうすでに経験済みの人なんだよねあの人ね。でもとんでもないその政治っていうのはそのいろんな工作というかその足の引っ張り合いとかもう血みどろの世界というか血み毛量の世界っていうのをもう重々知ってる人なんだよね。なのでなんかまあ独裁的っていうかその、まあ、あの人が作った政党やからまあ、ある程度あの人のその何独断と偏見というかその決定するのはまあそれはそれでしょうがねえんじゃねえかなとは思ったりもするよね。
あれ代表があの人なの？
今はね。
当主はまた別なの？もう一人の人？
当主変わったんですよ。当主前は松田さんっていう人で。でその人が辞めて神谷さんになったんだよね。だ神谷さんが今は参政党の事務局長であり、うん、党首でありまあトップなんだよね。
でそれな持ってんのはその人なの？
え？
それともその その
松田さん？
松田さんが国会議員なの？
じゃあ神谷さん。
神谷さんが国会議員で、
国会議員で、
その党首が松田さんだった。
そう前まではね。
だ
それが変わってから神谷さんにその事務局長とあと党首っていうのがなってしかも国会議員ってなったからその何権力が集中してしまって独裁的だみたいななんかそういう意見も出てるらしいのは事実だとは思うよね。
なるほどね、
うん、
いろいろあるんですね。いろんな
まあいろいろ
人が集まればね。
どうもそういろいろあるけどまあただ地方議員がちゃあの地味にね、
うん、
ポツラポツラともう100なんだっけ180人ぐらいかな150人ぐらいかなもう地方議員が誕生してるんだよすでに全国で。だから徐々にあの
すごい、ね、
伸ばしてはきてんすよね。
大変だね。じゃあ今年もじゃあ終わるけど
どういうこと
次選挙いつあんの？
宮城県？
いや衆議院議員選挙。
あそれは分かんない。いつあるか今年はないんじゃない？今年はないと思うよ。もう来年ありそうだね。でも
ありそうだね。解散してね
なった時がまあ祭りでしょうね多分。
また参議院選挙もそのうちあるんじゃないの？
参議院は前あれこの間やったばっかじゃない？あれ
あそうだっけ？そうだっけ3年に一度だっけ参議院は。
参議院は多分再来年ぐらいかな多分。
その時石垣のりこ先生あれじゃないの？6年のあれ終わるんじゃない？その任期は。
マジ落選運動したいよね本当に。
地元としてね、
うん、
落選運動
ふざけるなっつって伊藤菓子屋にの看板に泥を塗る気かっつって全く関係ない七木田川を汚すなっつって。
いやだってねうちの地元といったらサンドイッチマンの伊達ちゃんの奥さん地元でもあるしね。
おう
あとあのね元 TBS アナウンサーのね、
うん
佐藤さんとかさんの地元でもあるしね。 たくさんの、あと石垣のりこ先生、たくさんの著名人が出てる。
そうですよ。
あとね、あのセッツとかね、ソフトバンクのセッツとかもね、ちょっと君とキャッチボールしたっつからね、 JR アパートの駐車場でね。
本当それ、絶対嘘でしょそれ。
知ったよ。いやお父さん JR なんですよ、セッツの。
あ、そうなの。
そうそう、 JR からあのダイエー入ったでしょ多分、ソフトバンクに。
なるほど。
だからね、いっぱい出てますよ。あとは本郷選手ですか、あのスケートの。
誰でしたっけそれは。
女性のまだ若いけど引退しちゃったのかな、あのオリンピックの候補とかにもなってて。
あ、本当？
あの奥山があったセブンイレブンの裏の方にホニャララ美容院あるじゃん。地元名がついた、
はいはい、
あれ裏側に美容院っていうか床屋があって、そこのなんか孫っ子なんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
全然それは分からんわ。
たくさんの証明書が出てますよ。
そうですね、
地元は
ぜひ、
はい、
落選してもらいたいですね次は。
はい、
だいぶちょっと
ことで
だいぶあれでしたが、
はい、
とりあえずとりあえずですね、
はい、
ちょっとすいません、お便りを、
はい、
いきますね。
はい、
でアンガス牛さんから届いております。
あら、はい、
不思議体験についてと。
はい、
先日の不思議体験をしている人が意外と多いという話を聞いてふと思い出したのですが、以前何かのドッキリ番組で5歳くらいの子供に犬が突然喋りかけたらどんな、5歳くらいの子供に犬が突然喋りかけたらどんな反応をするのかみたいな企画をやっており、内容は家の中に飼い主と子供だけにした状態で、飼い犬がお友達みたいな感じで急に喋り出すというもので、もちろん子供なので本当に犬が喋っていると思い込んでおり、犬との友情が芽生えた的な一見ハートフルな終わり方だったのですが、正直自分はこれってネタバレとかちゃんとしてんのかなとモヤモヤした気分になったのを覚えていますと。やらせではないと仮定しての話ですが、子供からしたらこの体験は紛れもなく不思議体験で、誰かがネタバレしない限り、子供の頃に犬と喋ったことがあるという記憶だけが残る形になるので、実際に体験したオカルト話の一つとして、なんだ、まあ、そういうふうに捉えられてもおかしくないのではないかと考えてしまいますと。こういう大人や周りの人の何気ないいたずらをオカルト体験と認識している人も結構いるんじゃないかなと思うのですが、私の心が荒んでいるのでしょうかと。結構大人のしょうもない嘘を長いこと信じているパターンもあるので、それに似ている気もしますが、点点点。ちなみに私は、幼稚園の時に父親の食べていたサザエがうまそうだったので横取りしようとしたら、これは子供が食べたら死ぬと言われたので、しばらく本当に死ぬと思ってましたと。お二人は大人のしょうもない嘘を信じていた経験ありますか？寒くなったり暑くなったりしておりますが、体調にお気をつけてお過ごしくださいということで、アンガス牛さんからいただきました。ありがとうございます。
あ、いいお便りだね。
そうです、ハートフルな、
ありますか、
ハートフルなお便りですよ。
おやすさんに疲れてた冗談とかありますか？
なんかいろいろあるけど、なんダメな、なん
そういうの言いそうだよね、おやすさん。
なんだっけ、いや、なんかあるよ、なんかあるけど今パッと出てこないね。なんだろう、なんかあるな、それ食べたら死ぬ。
そばでしょ。
まあ、そばは死ぬからね。嘘とかじゃなくて。
もういけんじゃないもん、今年取ったから。
あ、でも数値はだいぶ下がってはきてますけどね。
その年越しそばちょっとピュッて2本ぐらいピュッと、
うん、1本2本ぐらいなら大丈夫だと思うよ多分。
家でじゃあそば出ないの？
まあ、出ないじゃん。子供もまだね食べさせてないんだ。
あ、 遺伝してるかもしれないから
っていうのがあるんで、奥さんがそばはちょっと
そのって
まだダメだなみたいな。
奥さんもそば控えてるってこと家で。
いや普通にどん兵衛とか食ってるよ。
どん兵衛のそば食えないの大ちゃん。
俺食ったことないね。
え、どん兵衛のそばの味を知らないってこと。
知らない。どん兵衛のそう、どん兵衛のうどんは知ってるよ。でもうどんはだ、そばがうまい、そのそばの味ってのが俺はマジで分かんないんですよ。
山形のそばのあの味を知らないってこと、う
ん、全然分かんない。全然分かんない。
うめえよざるそば。ちょっと海苔とかわさびとかちょっと浮いててさ、
ええ、
ザバザバザバザバザバザバって、
うん、全然肉中華だから肉中華なんですよ。
あ、え、でもさ、うん、その肉中華出す店でそば出してんの。
あ、そうそう、だから昔はそのもうそば屋に入っただけで気持ち悪くなってたんだけど。
あ、それは何、空気中の。
あ、もうそうそう、だ空気中とかにも浮いてるから、だからそれだけでももうそうそう具合悪くなってたから。だからその昔、まあ、子供の時はめちゃくちゃ数値高くて、だから病院に行った時にあのこれ食ったら死ぬっすみたいな死ぬレベルなんで、ああマジ注意してくださいって言われたから。
はい。
だそっからやもん。あの前も言ったかもわかんないけど、一人なんか死んでニュースになったよね。で調べに行ったら、そばアレルギーでめちゃくちゃそのアレルギーのあれが高いんで、本当俺は何でしょう、あの茹で汁もやめた方がいいっすみたいな。そのだそば茹でたお湯で、うどん茹でる、でそのうどんを食べてるけどもアレルギー反応が出るっていう、そのレベルでしたから。
今調理してるまな板とか包丁とかもやばいってことでしょ、
うん、まあそうそう、だからその何、子供の時だそういう蕎麦屋的なとこは全然行ってないね。でうどんもなんか外食とかでうどん食べる時とかも聞いてたもん、うん、親これ蕎麦のとかお湯って別どうなってますかっつって、
茹でたお湯ね
そうそう、
ああ
でそれで別ですってなったらば食べてて、大体でも一緒のとこが多いのかな。
どっちも作ってればどっちも茹でる、うん、
そうだから基本だからそういうとこには行ってないっていう、蕎麦屋に行ってないもんだから
気をつけてたんだねお父さんとお母さん。
そうそうそうそう、
長男育てるために
そうね、ビガンビビビガビガンっつって、
あのマックスみたいな感じ、X
ファイルの、そうそう X ファイルのマックスみたいになったら大変やからねこれ
マックスフェニング、
そうそうそうでもまあそれと似たようなにはなってたからね、まあ、ビグビグにはなってないけど。
奥さんどん兵衛食った後チューしたらバババババババババババって
ってなる昔はね、今はなんないよ多分
今なんない、
今はだって蕎麦屋さんに入っても何も気持ち悪くても何もなんないもん。
大丈夫
大丈夫、
あのジェンキンスさんと曽我さんのぐらいのベロチューしたらなるでしょ。でも奥さん
それはなるかもわかんない
ベベベベベベって、
うん、
手とかもう下向いてさ、
うん、
ピカピカピカピカピカって
うん、
気をつけてね。
そうそうそうそう、
はい、
そうですよ、
はい、何の話ですか
あれ、順番さんありますこれ。
いやうちはそんなね親子の触れ合いはあんまないかったから、
うん、
農家だったし、
うん、
親となんかそういうふざけた会話した記憶が一切ないよね悲しいよね。
どういうこと。
冗談とか、
うん、
冗談話をした記憶とか。
マジで。
要はあと出かけたりもしてないよ。だって土日もだって畑とか田んぼで父ちゃん働いてたし、
うん、
平日は日の出とともに田んぼ行ってあと朝早く会社行って、
うん、
あとギリギリまで残業して、でもうマジ9時前ぐらいに帰ってきてすぐ速攻寝てたし、父ちゃんは。もう全然会話、最近だよ、たまに会話するようになったの。全然なくて。
まあでも、全然、それはそれで普通っちゃが、ま
ああ、
あ
そうだね。
まあ、
昔そんなもんだよね、親との。
昔そんなもんじゃない？
今が異常だよね、あの友達みたいな感じで。
まあ、う
やっ
ち
て
は
んの。
だいぶ友達みたいな感じだけどね、も
当時から。
う。あ、いや、違う違う違う。俺ね、俺。
今？
俺と、俺
今
の息
の
子ね。俺の
息
息
子で
子。
すね。
そうそうそう。
逆で言うでしょ、あなた。
どういうこと？
え、楽しんでないこと。
え？
子供に、その逆に、そのさっき言った、そのアンガス牛さんが言った。
ああ、言う言う。だってこない、昨日も言ったもん。ドラゴンボールのさ、ケイダさん昔、ドラゴンボールの UFO キャッチャーで、取ってきたなんじゃ。ドラゴンボールはわかる？プラスチックのボールあんじゃん。めっちゃリアルな。
あるね。
あれ、なんか昨日友達と一緒になんか宝物見せ合い会みたいのやってたんだよね。
おう、
で、
誰
友
が？
達、その子供、息子と、その友達とかと。で、その息子の友達が、なんかクリスタルとか、なんかいろんな綺麗な石、集めるの好きみたいで。で、これが俺の宝だとかっつって持ってきたのね。お、すごいねっつって。で、俺、その、あ、ドラゴンボールあったなと思って。
何、その場所に大ちゃんもいるの？
ちょっと家に来たんだよね、みんなで。
大ちゃんはどこで仕事してる？その、
俺2階でやってて、
で、下でわちゃわちゃ子供
下
た
で
ちが
わちゃ
やっ
わ
て
ちゃ
て、
やってて、
声聞こえてきたから。
で、なんと、まるまる君のお父さんとかっつって、はいっつって言って、これさ、どこどこに行ってさ、トレジャーランドに行ってめっちゃ撮ったんだよね、すごいっしょみたいな。お、すごいねっつって。で、あっつってドラゴンボールあったなと思って、ドラゴンボール持ってって、これ見てっつって、これやばいっしょこれっつって、うわー、ドラゴンボールじゃんとか、そう、っつって。これ後ろのさ、裏山で、俺も子供の時、あんたたちぐらいの小学校の時、友達と山でさ、探索して見つけたんだよね、っつって。うお、やっばいとかっつって。
3年生でしょ、だって子
3年生、
供。
3年生。え、まじ、えっと、え、そ、そ、そこっつって、そ、そこ、そ、そこの裏山っつって、やっばーとかっつって、っていうのがありましたね。
いいね、かわいいね。
だから、これも これもあと十数年後に、そういえばあいつの父ちゃんドラゴンボール持ってたよなっていう、多分トークになるんでしょうね、多分。
まあ他の子いる前で言ったらね、なるね。いや、うちも俺も冗談言うけど、友達とか、その、まあめったに来ないけどね、うちには。でも他の人には言わないようにしてる、俺。
他の、その、
こう、他の子。なぜなら、その他の子が家に帰って、あのね、今日ね、まるまるくんち行ってさ、みたいな。なんかお父さん、こう言ってたんだよね、とかっつったら、もう頭おかしいと思われるんじゃん、俺。
これ、俺、頭おかしいと思われてる可能性が、これは。まあでも、まあ、それはいいかな、みたいな。知ったこっちゃねえなと思って。
子供には言うよ、だから、その、マジで。マジの、その、要は、ふざけた話じゃない時に、本当に真剣なトーンで、全然変なこと言って、そのままとかあるよ。
まあ確かにそれはあるね。でも、そのドラゴンボールぐらいなら、まあ、ええんちゃう？そんぐらいは。
いいんじゃない？
そんぐらいは、頭おかしいと思われないっしょ。その、まるまるくんの、 マルマル君のお父さんドラゴンボール裏山で見つけたったよってその多分言うんでしょうね多分ね。
うん、俺仕事何やってんのって聞かれてちっちゃい頃さ、
うん、
子供にさ、
うん、
な俺はよくあの割り箸を割る仕事っていうのね、
うん、
辛いぞお前朝9時から5時まで永遠割り箸割ってんだぞお前お父さんっつって、
うん、
その金でお前のことなーってマック連れてったりかっぱ寿司連れてったらお前大変なんだぞお父さんはってよく言うのよ。よく言ってたの昔ちっちゃい頃、
うん、
で多分娘は、うん、学校ですって言ってんだよね。お父さんのなんか仕事みたいなそのテーマの時
それやばいね。いやでもワンちゃんほんとそういう仕事あんじゃねえかって思うよね。その
きれいにあのさ割り箸ってさ、
うん、
なんつったらいいんだろう縦に割るのか横に割るのかで綺麗に割れたりするじゃんポツンって、
うんうん、
力の入り具合で、
うん、
子供ってうまく割れないじゃん、
うん、
だその下りの中での会話だったと思う。
なるほどね。まあいろんな仕事がありますね。
あるよね、
まあ、そしてこれすいません、
はい、
私、
はい、
奥さんが多分そろそろこれ今今日飲み会行ってまして、
あ向かい
向かい
12時の終電
なんかね38分着に乗るというのが来たので
もう10分で着くじゃん。
そろそろそろそろ多分これ行かないとちょっと
はい
やばいので、
今日一本撮りですね。じゃあ
今日一本のこれまあうまいこと2本に分けて
来週一人語りに
したら、あそれでもいいっす。それでも参政党についての、はい、あの補足で補足みたいな
レポートまとめてもらって、
そうですねそれでもいいっすね。
そうしましょう。
はい終わりました。
はい、
じゃあすいません。
はい、
それでは皆さんまた来週のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ
バイチャー。